袋は撫でられて落ち着くどころか、喉の奥をヒュンヒュン鳴らし始めた。わかんねえんだよ。別にうんこしたがるわけでもないしさ。とうとうたまりかねたように、袋はワンと一声吠えた。敏夫が反射的にリードを強く引く。こら、何吠えてる？袋は耳を倒して、切なそうな目で敏夫を振り返った。わかってはいるんですけど、とでも言いたそうだった。静香が袋の目をもっとよく見てあげようと、しゃがもうとしたとき、電話のベルが鳴った。いつもと同じ音のはずなのに、やたらと大きく聞こえて、静香は卵が入っていることも忘れてスーパーの袋を落としてしまった。敏夫の手がビクッと震えて、持っていた新聞がバサッと音を立てた。袋が倒していた耳をキリッと立てて、電話の方に顔を向けた。それまで情けない顔だったのが、急に引き締まった緊張感のある表情に変わっていた。亮は湯船に鎖骨のちょっと下あたりまで浸かって数を数えた。1、2、3。ちゃんと肩まで浸かってない。いつもこうだ。ケンジは息子である亮のズルを決して見逃したりはしない。今だってケンジが頭を洗っている最中だからバレやしないだろうと思ったのに。仕方なく、亮は暑いのを我慢して、顎先が湯面につくまで体を沈め、また最初から数え直した。湯気がむわっと顔面を覆って、こめかみのあたりがぼーっとしてくる。電話のベルが鳴っているのがかすかに聞こえて、すぐに止まった。数え終わった亮は、ザバッと立ち上がった。このザバって感じが何とも言えず好きだった。音がいいのか、体の表面をお湯が勢いよく滴っていく感触がいいのか、それとも解放されたって感じがいいからなのかは、自分でもはっきりとはわからなかったけれど、とにかくもう一回味わいたくて、しゃがんでまたお湯につかると、さっきよりも一層勢いよくザバッと立ち上がった。いいから早く出ろ。シャンプーを洗い流しながらケンジは言った。ほっとくと亮が何回でもやってることがよくわかっている。亮は父の目が塞がっているのをいいことに、あからさまに口を尖らせて湯船から出た。本人は気づいていないけど、この口を尖らせるって仕草は、もろに周一の影響を受けていた。カラララッと曇りガラス戸を開けると、空気がさーっと流れ込んできた。火照った肌に気持ちが良くて、亮はそのまま立ち止まって涼しさを味わった。そのせいで、早く閉めろよ、とケンジに文句を言われた。亮はまた口を尖らせた。ケンジの方からしてみれば、これは死活問題だということまではまだ頭が回らなかった。亮がパジャマのズボンを履いたところで、ケンジもガラララッと戸を開けて出てきた。亮を見るなり、まだ来てなかったのか？と言った。亮が自分のペースで行動していると、文句を言ったり、せかしたりするのはいつものことだった。亮はそれには返事をせず、父を疑いの目で見上げていった。ケンジの髪の毛がぺったりとして、頭がいつもよりも小さく見えた。お父さん、ちゃんと10数えた？大人はいいの。小馬鹿にしたように言って、ケンジは洗濯機の上に置いてあるバスタオルを取った。頭をワッシャワッシャと拭くと、しぶきが飛び散って、亮のせっかく乾きかけてた肌の上にポツポツと降ってきた。亮はパジャマの上着で肌を覆って飛びすさりながら、早く大人になりたいって思った。大人になればお湯の中で10数えなくても、肩まで浸からなくても文句言われないし、こんなに力強く頭を拭いたりもできるし。亮が脱衣所を出ようとすると、ケンジが呼び止めた。ちょい待ち、背中。ケンジは自分の体を拭いていたバスタオルで りょうの背中をゴシゴシっとこすった。りょうはよろめいて思わず壁に手をついた。早く上着着ろ。りょうの背中が済むと、また自分の体を拭きながらケンジは言った。りょうは素早くパジャマの上着を着ると、廊下に飛び出た。そのまま今まで一直線に走った。ふんわかしたパジャマの下で、背中の皮がヒリヒリと熱っぽかった。今に飛び込むと、母親のゆり子は電話中だった。静かにしなきゃ怒られるので、りょうはピタッと立ち止まった。ゆり子は真剣な顔をして話していたけれど、りょうが来たのに気づくなり、くるりと背を向けてしまった。ほんの一瞬のことだったけど、自分の顔を見た母が、しまったとも、やばいとも言うような目をしたのをりょうは見逃さなかった。何を話しているのかちょっと気になったけど、背中を向けられた上に小声なので、ボソボソとしか聞き取れなかった。りょうは居間と続きになった台所に行くと、冷蔵庫を開けて牛乳パックを取り出した。そのまま口をつけようとして寸前で思いとどまってテーブルの上に置いた。食器棚からコップを出して牛乳を注ぐと一気にごくごく飲み干した。目をぎゅーっと強く閉じてこめかみの痛みに耐えた。りょうは牛乳を冷蔵庫にしまうと居間に戻った。ゆり子はまだ電話中だった。後ろを通り過ぎるとき、ええ、うちの方でしたら大丈夫ですよ、と言っているのがちらっと聞こえた。りょうはテレビの上からリモコンを取ると、スイッチを入れた。あちこちにチャンネルを変えたけど、コマーシャル中だったり、ニュースだったりで、なかなかこれといった番組に出会えなかった。と、廊下をどかりどかりとケンジがやってくる音がした。風呂上がりとかのリラックスしているとき、ケンジの足音はやたらとうるさくなるのだ。多分かかとを立てるようにして床に落とすようにして歩くからだろう。今に入ってゆり子が電話しているのを見ても、構わずどかりどかりとその後ろを通って台所に向かった。りょうは床の振動を足の裏で感じながらヒヤヒヤしていた。母の真面目な表情をさっき見ていたから。ケンジは冷蔵庫を大きく開けると、トマトジュースの缶を取り出して、バタンと扉を閉めた。扉のポケットに並んでいる瓶と瓶とがぶつかり合って、キロロンと小気味よい音を立てた。カシュッと蓋を開けると、グキュン、グキュンとくぐもった音を立てて、一気に飲んで、そのまま缶用のゴミ箱に、ガコンカランと放り投げた。大きな音の連続で、りょうは耳を塞ぎたくなった。でもゆり子はそんな音にも気づかないみたいに、相変わらず背中を丸めて座り込んで、受話器を両手で覆い隠すようにして持って話し続けていた。りょう、コップ出しっぱなしだぞ。これまたびっくりするような大声でケンジが台所から、ゆり子の向こうにいるりょうに呼びかけた。りょうは足音を立てないようにすり足でそそくさと台所に行ってテーブルの上のコップを流し台に置いた。りょうとケンジとが連れ立って居間に戻るとゆり子がやっと受話器を置いたところだった。振り返った顔がまだ真剣でしかも暗かった。ゆり子はりょうを見てケンジを見てまたりょうを見た。そら怒られる、とりょうはビビりまくったけど、ケンジはどかりどかりとそのまま歩いて居間の真ん中の電灯の下まで行って、どさっと絨毯の上に尻を落とすと、ガササッと新聞を広げて読み始めた。りょうも何気ない風を装いながらテレビの前に戻ろうとしたけど、ゆり子に呼び止められた。りょう、何？空来た。でもうるさくしたのは父さんの方だ。怒られたらそう切り返そう。今日、周一君と帰り一緒じゃなかったの？予想と全然違う言葉だったので、えっと、りょうは思った。 一緒じゃなかったよ。答えながら、チクチクと胸に小さいけど、尖った針が刺さるのを感じた。康介たちとの言い争いで、結局秀一に味方してやれなかったのを思い出したから。そう。亮の返事を聞いて、百合子ががっかりしたように大きくため息をついた。もともとなで肩の肩がより一層下がった。それを見て、もしかしたら怒った秀一が、父親か母親に不満をぶちまけたのだろうか、という不安が亮の頭を横切った。百合子が言いづらそうに言った。今ね、秀一君のお父さんからだったんだけどね。やっぱりと亮は思った。頭の毛穴がカーッと全開になるのを感じた。柊君どうかしたのか？新聞に集中しているもんだとばかり思っていた検事が急に割って入ってきた。横から入ってこられるとムスッとするのがいつものパターンなのに、百合子はなんだか少しほっとしたような感じだった。寮に話すより、検事に話す方がまだ楽だといった感じだった。それでも次の言葉を口にするまでに少し間が空いた。秀一君、学校の帰りに事故に遭ったんだって。え、どこで？検事は新聞をたたんで横に放り出した。海岸沿いの公園の近く。いつ？だから学校の帰り。寮、一緒じゃなかったのか？寮の体がビクッと震えた。さっき一緒じゃなかったって言ってたでしょ？で、怪我は？意識不明で手術が終わって、今集中治療室に入ってるって。百合子は夫の矢継ぎ早の質問に答えながら、ちらちら寮の方を見ていた。表情は凍りついているが、亮はしっかりと百合子の目を見て、なんとか話の内容を理解しようと必死だった。どこの病院？共立病院だって。で、見舞いは？無理だよ。まだ意識が戻らないんだから。ああ、くそ。検事は苦痛で顔を歪めた。秀一の家とは割と近所ということもあって、家族で仲が良かったし、お互いに一人っ子だから、両家からすると、年が同じの兄弟といとこの中間みたいな存在だった。でね、秀一くんのお父さんに頼まれたんだけどね。ん？袋をうちで預かってくれないかって。おお。二人とも病院で付きっきりだから散歩とかがさ、そうだな。前に預けていた訓練学校にとも思ったんだけど遠いし、それにうちの方がみんなに慣れているから無理じゃなかったらお願いしたいって。で、何時頃連れてくるって？今病院にいて、これから帰って準備してからだから、1時間か1時間半くらいしてからだって。そうか。検事は時計を見てから寮を見た。寮、袋の散歩できるよな。父さんも一緒に行くけど。亮は返事をしようとしたけど、声が出なかった。だから口を一文字に結んだまま大きくうなずいた。柊君のお父さんも、袋は亮のこと、家族と同じだと思ってるからって。百合子は手を伸ばして、亮の手をそっと握っていった。まだ風呂から上がって間がないので、亮には百合子の手がいつもより冷たく感じられた。亮は黙ってうなずいた。